なんか可愛いあの子の美容、ちょっと気になったりしませんか？この番組はいろんな美容法を試してレビューしてみたり、日常のことについて話してみたりする番組です。それでは聞いてください。漢方サロンに行ってみたお話。結構また長い期間更新しない時間が続いてしまったんですけど、なんか体調を崩したりとか体調良くない日が続いたりとかして全然取れてませんでした。いろいろあったんですけど、まずコロナにかかっちゃって、今までずっとかかってなかったのに、このタイミング、年度末年度初めのめちゃくちゃ忙しいタイミングでコロナにかかって、皆さんに迷惑をかけて辛かったです。いや、皆さん職場の方々が大変だったと思うんですけど、コロナきついですね。熱も高いし、喉がめちゃくちゃ痛いですよね。どうしようもトローチ舐めながら頑張ったんですけど、まあ最近の自分の体調はこんな感じで、まずこの前漢方サロンに行ってみたお話をしたくて今日撮りました。何個か前の回で漢方体温、体温上げる話だったと思うんですけど、漢方も飲んでみたけどあんまり効果感じなかったみたいな話をちょろっとしてたんですけど、でもまあそれはそれとして、漢方とか薬膳とかに私めちゃくちゃ昔から興味があって、なのでもうちょっと勉強したいなと思って、まあ、資格の本を取り寄せてみたり、漢方のお店に行ってみたり、いろいろ自分で調べてみたりとかしてたんですけど、地元の、サロンで勉強会みたいなのをやってたので、それに応募して行ってみました。何だったかな、それは生理の話だったんですけど、生理痛とそれを改善する漢方の話みたいなのをしてもらって、まあ生理についてメカニズムとか、どういった悩みにどういう漢方を聞くとか教えてもらって、まあ自分の生理以外って実際あまりわからないと思うんですけど、生理痛にもいろんなタイプがあって、お腹が痛い、その原因、お腹が痛い、頭が痛いとかも原因がいろいろあったりとか、体質がいろいろあったりして、その飲む漢方も違ってたりするみたいなんですね。まあ、幸い私が選んで飲んでたのが当帰芍薬散っていう有名な漢方なん、あの女性にとっていいことが多いよっていう有名な漢方なんですけど、これは結構私の体質には合ってるみたいで、飲むべきだったというか飲んでよかったみたいなんですけど、まあ効果が出なかった方法、あの理由としてはやっぱ飲み方とか容量をそんなちゃんと守ってなかったからかもしれない。でまあ徐々に体質改善していくものでもあるので、まあその私が願うスピードではそれが現れなかっただけかもしれない。でも私はそれ自体は気に入ってはいて、まあ、体温はあんまり上がらなかったんですけど、あとむくみ、私すごくむくみやすくて、そのむくみの改善のためにも飲んでたんですけど、まあそのむくみは顔のむくみとか飲んでる間は確かにちょっと軽減されてたような気がして、割とお気に入りでずっと飲み続けていた漢方といえば漢方です。あとその飲んでた理由の一つとして、産婦人科で出してもらってたんですけど、ちょっと子供を望んでいて、 でもなかなかその体質改善できなかったので、体質改善とかも含めてその漢方も取り入れて飲んでました。結果として、まあそのおかげかはよくわからないし、他にもいろいろ気をつけてたりとかタイミングとかもあると思うんですけど、ちょっと前に子供を授かることができて、ちょっとつわりもあったりして、つわりとコロナとで体調悪くて、その間ラジオも撮らずにお休みをしてて、なので今考えるとやっぱり効果は実はあったのかもしれない。でも漢方って難しいですよね、効果感じるっていうのは、と思ってたんですけど、漢方って私が知らなかったんですけど、頭痛を治すとか、そういうあの風邪薬みたいな感じで使ったりとか、そういう何かの不調のために短期的に入れる、長期的に体質改善するものだと思ってたら、短期的に頭が痛いから飲むとか、そういう西洋医学的な飲み方ができるものもあるらしいんですね。私それ知らなくて、まあ漢方だから絶対副作用はないとかは言い切れないらしくて、で私もその時に妊娠かなり初期だったので、でその漢方サロンの先生に飲んでいい漢方ありますかって聞いたんですけど、まあ、妊娠中は基本的にはほぼほぼ控えた方がいいって言われて、当帰芍薬さんも入ってる成分が一部ちょっと気になるものがあるから、まあ妊娠初期なら問題ないとは思うけど、あんまり絶対大丈夫だよとは言えないって言ってたので、まあ漢方だから絶対安全とかその副作用がないとかは言えないんですけど、やっぱり生薬だからその胃を痛めたりとか、西洋のお薬よりは副作用なんか少なそうですよね。ちょっとまだ私も勉強途中なのではっきりとは言えないんですけど、なんていうかお薬、普通の病院でもらうお薬とかってやっぱり飲んだら胃を痛めたりとかするから、食後に飲まなきゃいけないとかあると思うんですけど、そういうのはやっぱり漢方の方がだいぶ体には内臓には優しいんじゃないかと思いますね。なのでちょっとこれから頭痛とか出てきた時に、その妊娠中でも大丈夫な漢方とかをお医者さんに処方してもらおうかなって考えてます。であとなんだっけな、防風通症さんっていう、一時期、今ももしかしたら流行ってるのかもしれないんですけど、ダイエットにいいみたいな感じでよくネットの広告とかにも出てくる漢方があると思うんですけど、あれは、まあ、私はダイエット目的ではなくて、ちょっと、ま、昔から便秘気味で困っていたんですけど、その便秘を解消するためにたまに取り入れたりとかするようになりました。まあそしたらやっぱりだいぶお通じが良くなるんですよね。まあ出すぎる、友達はすごい次の日外に出れないぐらい出すぎるって言ってたんですけど、もともとかなり便秘症の私としては、まあ確かにあんまり次の日外出するのは控えた方がいいかもしれないんですけど、お腹もすっきりして痛いのとかもなくなるんで、割とまあ上院はやめた方がいいんだろうなとは思うんですが、2週間に1回とかどうしても気になった時に取り 局所的というか1回だけ取り入れてみたいな感じで使ってます。やっぱり漢方ってかなり興味がないとハードルが高いというか、漢方薬局とかで処方してもらうやつって1日分500円とかするんですよ。 そんなの普通に買えないじゃないですか。なのでめちゃくちゃハードル高くて、体質改善とか健康にはとっても興味があるけど、本当に効果があるかもわからないし、飲み続けないとダメとか言われて、1日500円も出せないよなってずっと思ってたんですけど、まあ、体質改善はまあおいおいもっと興味が出たらやっていくとしても、その例えば頭痛薬であったり風邪薬であったりとか、その便秘のための薬であったりとか、そういうふうにちょっとずつ取り入れて使いこなしていきたいなって私はこの前のサロンの勉強会で思いました。生理の話はね、結構人の痛みによってその体質改善のタイプの漢方と、あの今辛いみたいな時の痛みを抑えるための漢方を両方取り入れたらいいよっていうお話ではあったので、私は正直そんなにめちゃくちゃ生理が辛いタイプではなくて、まあ年々年々ちょっとお腹の痛みが年を取るにつれて痛くなってきたりとかはしてたんですけど、まあそこまでねめちゃくちゃ悩んではなかったけど、やっぱり起き上がれない人とかすごく辛い人もいると思うんですよね。そういう人は生理痛改善のために病院とかで処方してもらうのもいいんじゃないかな。あと漢方サロン、あそうですね、婦人科さんとか内科さんとかでも漢方にすごい強い病院とかもあると思うんで、そこで医療適用で出してもらったら、まあ漢方サロンで買うよりも安いかもしれないし、まあ、漢方サロンに行って専門的な知識のある方に生薬処方してもらうのもとってもいいんじゃないかなと思って、もし何か改善したい体質とかが今後自分に現れてきたり不調が現れてきたりしたら、また相談に行ってみようかなって思いました。やっぱり歴史の長い医学っていうのはすごいなっていう勉強をさせてもらいました。今日はこんなところにしておこうかなと思います。何かのお役に立てたら嬉しいです。次は何のお話をしようかな。ではおやすみなさい。